皆さんおはようございます。今日は私の半分がいないからちょっと寂しいになりますけど、じゃあ勇気を持ってじゃあメッセージを始めます。今私たちは使徒ヨハネが書いたこの聖書を中心に今メッセージをしています。今日の聖書箇所にはイエス様が道を歩きながら、この目が生まれつきから目が見えない人を見かけられましたんですね。だからこの弟子たちがイエス様に質問をします。これは2節に見ると、生まれつきでこの目が見えないことは、この方は誰かが罪を犯したのかって質問をしています。これが本人のものか、それであれば両親の罪か、これが聞きたいものですね。これをよく考えてみると、この質問は今弟子たちが持っている認識を今示しています。さらにはこのイエス様の時代のこの人々が生まれつきから持っているこの障害についてどういう考えをしているのかも含めて示しています。だからその人たちの今イエス様の時代の人々がこの罪を、この障害が出てきたものは誰かが必ず罪を犯したと考えています。でもこれが本人のからかな、この両親の罪からははっきりわからない、その条件ですね。実にはその考えはどこから来たものですかが私ちょっと聞きたいんですね。よく考えてみると、聖書の中にこのそういう考えは本当は律法から出てきたものです。聖書の中にこの十戒について記録されたところが 2つあります。この一つは出エジプトの20章の中にあります。他のことはモーセがこの十戒についてもう一回説明しながら申命記の5章に十戒について今記録されています。この申命記の5章9章のこの御言葉を見ると、私が読みます。私は主あなたの神、私は熱情の神である。私を否む者には父祖の罪を子孫に3代4代までも問うが、私を愛し私を戒めを守る者には幾千代にも及ぶ慈しみを与える。そういうことを書いています。だからその聖書箇所を見ると、今罪がこの受け継がれていることを分かることができます。でももっと大きな祝福もこの受け継がれることも理解ができます。そのについてはもう疑問が出てくるじゃないですか。たくさんの疑問があると思います。この罪のついて、この罪がどういうふうに流れるかをついては、今度のメッセージを準備をして皆さんと一緒に話ができるようになれば嬉しいかなと思います。だ今日の聖書箇所はヨハネの9章に出てきたものはこれを少し関係がないから、この話を中心に話したいんです。そうですね。だから弟子たちはなぜどういうような考えを今持っているのかが私が聞きたいことです。今イエス様は住んでいる時代、イエス様とイエス様弟子たちが住んでいる時代はどの時代ですか？旧約時代ですか？新約時代ですか？今イエス様と弟子たちが住んでいる時代は新約時代じゃなくて旧約時代ですね。なぜならこの旧約時代と新約時代の分ける基準ですね。 分ける基準が、もちろんイエス様が基準になります。今年度を見るとイエス様が生まれたこの前 Before Christ ということを使って AD を使いますじゃないですか。だからイエス様が生まれた後でこの基準がイエス様が生まれた時この対象の時を基準になって分けています。でも聖書の中の聖書的な基準はそうではないんです。何が基準になりますかなしてイエス様の死が基準になります。だから聖書が今話している基準はこの生まれ誕生じゃなくてこの約束が基準になります。だから旧約はどういう意味ですか。昔の約束、新約は新しい約束になります。だから旧約のこの成就はイエス様の死から死まで、死を通してこれ終わります。これは本当に大事なものです。だからどうしてイエス様が十字架にかかって死んで血を流してこのイエス様の働きが終わった時何が出てきたんですか。この垂れ幕が裂けましたんですね。上から下に垂れ幕が裂けましたんです。だからこの死聖書、難しいですけど死聖書は前は大祭司たちだけ入ることができましたんですね。でも垂れ幕がこの垂れ幕が裂けました後では誰でも入れることが、神様を出会うことができましたんですね。これが新しい契約の始めです。だからこの基準はこの旧約時代新約時代を分ける基準はイエス様の死と思います。そうですね。でも私がさっき話した誰でもイエス神様を出会うことができましたと話しましたんですけど、これ本当はこれじゃないんですね。誰でもという言葉をちょっと考えてみると誰でもじゃなくてイエス様を信じている、イエス様のお名前を通してイエス様が流れた血を力を通して誰でも神様を出会うことができます。これが正しい要言だと思います。そうですね。私が今知っているこのお祈りを考えてみましょう。お祈りは誰の名前を通して今お祈りしていますか。イエス様のお名前を通してお祈りをしています。そうですね。だから誰でも神様を出会うことは本当の私の力じゃなくて誰の力を通していきますか。イエス様の力を通して今神様を出会うことができます。これが本当の大きな恵みですね。だから前できなかったこと、前は不可のものがイエス様のイエス様を働きを通して今可能に変わったんです。前できなかったことが今恵みを通して神様にお祈りすることも聖書を読むこともイエス様に出会うことも、できましたんです。これ本当に大きな恵みじゃないんですか。そうですね。もしこの場所にもまだイエス様を信じない方がいらっしゃるんだったらこの大きな神様の愛を考えてください。だからイエス様を信じてバプティスマを受けて救われたら本当に神様嬉しいだと思います。だから今私が話したいことはそうですね、マタイの福音書一章にもこれ同じようなものが書いています。マタイの福音書一章はこの何が出てきますか。この約束の最初のアブラハムから14代ダビデ、 ダビデからイエス様まで14代この約束が出てきます。だから約束の始めは誰ですか？アブラムですね。約束は最後は誰ですか？イエス様です。だからその時代全部含めて旧約の時代になります。でもだからイエス様の弟子たちが今持っているこの認識、この生涯に、生涯の、生涯を持っている人のための認識は、この新約時代の考えじゃなくて旧約時代の考え、立法的な考えと思います。古説を見るとイエス様が自分自身を紹介します。私は世の光だったと今話しています。この意味は何ですか？私が世の光ということをよく意味はよく知っているんじゃないですか？でもどうしてイエス様がこの生まれつきからこの目が見えない人を許される前、私は世の光ですよとこの話をしているか、これが本当の意味があると思います。この意味を分かるためには、このイエス様がどうやってこの目が見えない人をこの癒されましたかを考えなければならないですね。私たちは病んでいる人を癒されるこの画面、イエス様が癒しをするこの画面をよく見たんですね。でも普通のより今度のこの生まれつきから目が見えない人を癒されること時は普通のよりちょっと違うことが出てきます。何が出てきますか？これ3つのことですけど、一つはこのツバです。ツバですね。このツバをこの聞きましたことですね。この2番目は妻で土をこねて、このその人の目にこうおねりになったことですね。そう、3番目は後でシロアムに池に行ってこの洗いなさいという話をしたものです。なぜですか？イエス様は他の人を癒されるときはこの言葉で癒されたことが多いんですね。例えば12年間この病を持っている女性が衣の房に蓋たたけて癒されたんです。この服をタッチをしてそのまま癒されたんです。この百人隊長のしもべのケースを見ると、イエス様は直接行かなくてこの話だけ しましたんです。でも癒されたんです。このペトジャッタの38年この病気がある人もイエス様が自分の席を持って行きなさい、そういうことを話して癒されたんですね。なぜイエス様はその人だけ唾をこの通してこの土に通してこの城アムに行って癒されるか、これが本当の今大事なことですね。ヨハネの9章を理解するためにこれが本当に大事なポイントです。なぜですか？この理由は、私が考えているその理由は、イエス様は今その3つのことを通してこの時代の人に、今2000年後に私たちが今礼拝をしている私たちにも話したいことがありましたと思います。だから今メッセージが隠れています。そうですね。だから今の目が見えない人、イエス様の関係をちょっと考えなければならないんですね。もちろんイエス様はその目が見えない人を初めて出会ったんです。この 道を歩きながらこの会ったんですね。イエス様はその彼を通してイエス様がこの生涯、この生涯のこの生活を今見せています。 だからどういう意味かなして、今目が見えない人がイエス様のこの二人の役割が今似ているものですね。そうですね。だから罪人をこの救われるための神様が持っているこの計画は今示しています。だから目が見えない人はこの救いの写しになります。だからこの、この事件、今九章に出ている事件は本当に大事だと思います。ヨハネの福音書、前の章ですけど、8章と9章を全体をこの話を読みながら読んだら、この人を本当にイエス様と似ているねということを感じることができます。これ4つのポイントがあります。実際にはもっとありますけど、この時間の問題があるから全部説明できないんですね。でも大きな4つのポイントを理解するなれば、このイエス様が今こう生まれつきから目が見えない人を通して私たちにも何を話したいんですかを分かることができます。これ一つのことです。初めのことは、そうですね、目が見えない人がこのシロアムに今迎えに行くことと、イエス様が地上に来られたことが似ているです。どうして似ていますか。この先にはこのシロアムのこの言葉の意味を説明したいんです。この聖書に書いているけど、どういう意味だと書いていますか。シロアムのことはこの使わされたもの、使わされたものと意味がシロアムですね。だからイエス様は誰だ、どんな方からこの使わされたんですか。神様から使わされたんです。でも今目が見えない人は誰から使わされたんですか。イエス様から使われたんです。含めて説明するなれば、神様はイエス様を使わされて、イエス様はその目が見えない人を使わされて、目が見えない人は使わされたのこのところに今迎えに行っています。本当に不思議なことじゃないですか。だからイエス様が今話したいことは、その目が見えない人を通して自分の働きを、今世を救われる全ての人を、イエス様の神様の被造物全てのものを救われるイエス様の働きを今示しているのです。二つのことですね。この最も低いのところに行きましたことが似ているです。イエス様は天の御座を捨てて地上に来られた方だと私は知っています。そうじゃないですか。神が人間になったこと、無限な人が有限になったことですね。でもこの目が見えない人はどうして最も低いになりましたか。これもっとシロアムについてもう一つ情報がありますけど、これを考えなければ理解ができます。シロアムのところの特徴ですね。これはこの水が湧き出るこの水源地、水が湧き出る水源地じゃないんですね。このシロアムの水源地はこのイエルサレムの都の外にあります。西の方にあります。だからこのキドロンの谷からギホンのところから今この水が流れてこの都の中に入って今シロアムに到着します。だから最後のところが今シロアムになります。だから西から東に今流れています。 水の特徴を考えなければならないんですね。水はどこからどこにこう流れますか。上から下に流れています。だから今イエス様が目が見えない人の見えない人に、じゃあシロアムに行ってください、そういうことは最も低い場所に行っているものですね。だからイエス様とこれが似ているものです。そうですね、この人は目が見えないんですね。目が見えないから、この目が見えなくて、この唾とこの地図をこの塗って、この自分の目へ塗って、今自分がわからない道を探しています。そうじゃないですか。だからこの簡単に行くことはできないんですね。シロアムを探すことは本当に難しいんですね。大変なことです。イエス様も簡単にこの地上の中に地上に来られた方じゃないんです。天の御座を、すべての栄光を捨てることは、全部捨てることが、すべてのものを捨てることは簡単ではないんです。これが似ているものだと思います。3番目はツバですね。私たちはツバを考えてみましょう。ツバは、ツバのイメージは本当にいいイメージではありません。ツバは時々この何の意味がありますか。呪いの意味があると思います。でもこうケニアのマッサイ部族という部族がありますけど、そのマッサイ部族はこの人を出会うとき、挨拶するとき、相手のこの顔で唾をよくします。これは祝福の意味です。これ不思議なことですけど、私たちにこうそうすれなれば、私どんな気持ちが出るかわからないですけど、でも普通のケースはそうではないんですね。特にイエス様の時代の時は、唾は呪い意味が強いんです。そうですね。だからイエス様が唾をこの地図で残ったものは本当の祝福の意味じゃないんですね。だからイエス、その目が見えない人はイエス様から唾を吐かれてはないんですが、この間接的にはこのイエス様の唾と血の汚いものの血の汚いものをのこねたものが自分自身の顔に今塗られましたんですね。だから今癒しのためにこのシルアムの、つまり使わされるところに今行く、その経験を知っているのです。イエス様はどうですか。イエス様は罪がないんですけど、たくさんの人からこの唾を吐かれ、恥ずかしめながらこの全ての人を癒されるためにこの使わされましたのです。だから私たちが今旧説に出てきたこの目が見えない人を通して何が見えますか。この人だけではなくてイエス様を見ることができます。これが本当の大事なポイントです。最後の4つ目のポイントですけど、自分自身の話が、自分自身の証が背かれたことですね。その目が、生まれつきから目が見えない人が癒されて、今目が見えるようになったんです。だから私は今癒されたんですと話しても、 祭司たちが聞こえますか？いえ、聞こえないんです。だから何回も繰り返して質問をします。本当にその人が初めから生まれつきから目が見えない人だったんですかと両親に聞いています。イエス様も同じですね。イエス様が地上に来られて何回も何回も、私は世の光です、私を信じたら救われます、私を見えることが父なる神様を見えることができます、何回も話しても人々が信じましたか？いいえ、聞こえなかったんです。耳が、そうですね、耳があるけど聞くことができない、目があるけど見えることができない、その条件です。イエス様も同じですね。イエス様は何回も話したんですけど、弟子たちも逃げたんです。人々も信じなかったんですね。本当に似ているじゃないですか。そうですね。だから今日の聖書箇所を読んで、今何が見えますか？奇跡ですか？癒されることですか？今ヨハネの福音書を書きながら、この話をしたいことはイエス様です。イエス様の十字架が見えることができます。でも不思議なことは、今日の九章に出てきた奇跡なものは他の福音書は記録されてはないんですね。ヨハネの福音書だけあるものです。そうですね。ヨハネが今話したいことは、イエス様が神様から使わされたこと、イエス様は神様の子であることを今話したいんです。なぜ他の福音書にないものが、たくさんのものがヨハネの福音書だけ記録されているかどうか、これは知りたくないんですか？そうですね、これは簡単です。この前から私が説明したものを覚えていますか？使徒ヨハネはこの他の弟子たちより違います。殉教され、他の弟子たちは全部殉教したんですね。でも使徒ヨハネは最後までこの初代の教会を守った人です。だから AD100 年頃ですね、100歳じゃなくて AD100 年頃、この亡くなって、その使徒ヨハネが亡くなったんですね。その時ヨハネの年が94歳95歳、と思います。だからこの他の福音書が記録されたこの年度が20年前の頃ですね。だからマタイ福音書、マルコの福音書、ルカの福音書は20年前、AD70 年頃に記録は終わったんですね。だから使徒ヨハネはこの本を読むことができましたと私は思います。だからこれをイエス様についてこの新約聖書、初めの新約聖書を読みながら、使徒ヨハネはこの今、そうですね、読みながらこの残ったものですか、抜けているところを分かることができましたんですね。だからこれを考えながら、このヨハネの福音書の目的です。イエス様が神様の子である、そういうことを中心になって、奇跡の中でイエス様を見えること、十字架を示していることを中心にこの記録したことです。だから他の福音書に ないものがこのヨハネの福音書に、たくさんのことが記録されているこの理由です。そうですね、今日のこの聖書箇所の意味がこのだんだん 明らかになっています。そうですね、今日の出来事は単純に病気を癒されることではありません。今日の聖書箇所はイエス様がいっぱいいっぱい流れています。イエス様の話がこのヨハネの福音書9章にいっぱいいます、ありますいっぱいあります。だから私たちはこの聖書を読むとイエス様を感じることができます。そしてこのキリストはこの2000年後で、今私たちが国王から礼拝をしている私たちにも同じく語っています。先にイエス様が話したことを覚えていますか？私は世の光。イエス様は世の光を通して使わされたんです。そしてイエス様がこの目が見えない人を癒されたように、私たちもイエス様を信じているたちも神様が世に今使わされています。これが誰ですか？私たちです。イエス様を信じている信徒です。だから今イエス様、ヨハネが結論的に話したいことは何ですか？神様がイエス様を使わされて、イエス様はこの目が見えない人を使わされて、ように今イエス様は私たちをように使わされています。そういうことが今のメッセージのキーですね。このヨハネの福音書20章の21節にそういうものが書いています。イエスは重ねて言われた。あなた方に平和があるように、父が私のお使わしになったように、私もあなた方を使わすって書いています。だからイエス様は私たちを世の光を通して使わしています。あなたは世の光、あなたは世の塩ですと話を私たちよく知っています。でも問題は、私たちはこの世のために使わされたんですけど、私の力が弱い、そういう問題があります。でも私は恵みがあります。何の恵みがありますか？この目が見えない人をこのシロアムに行って行きなさいということを経験したように、私たちもシロアムに行ったら癒されて回復して神様の力を持って働くことができます。さっきブドウの木のことを歌いまして、賛美しましたんですけど、ブドウの木を考えたらこれがよく理解ができます。イエス様はブドウの木、私は枝です。私がこの枝に、この木に伝えなったら、この実が、正しい実が豊かにこのありますようにできます。そうですね、だから私の力じゃなくてイエス様の力を通して働きができます。私の名前じゃなくてイエス様のお名前を通して、私の力じゃなくてイエス様が流れた血の力を通して、私たちがこの使わされることことができます。これを信じたら何でもできる、不可のことがないと思います。今私が信じている神は天皇の神だと思い、天皇の神です。これを信じてください。私にこの特別なこの力があることじゃなくて、神様を信じることが 特別な力になります。この1週間の生活の中に、この生まれつきから目が見えない人をよく考えてください。1週間の中に、そうすればこの神様の恵みが小屋教会にいる一人一人の中に、イエス様の力が、イエス様のお名前を通して、イエス様が流れた血の力を通して、私たちのこの人生の中にこの働きができると思います。じゃあお祈りしましょう。愛する天の神様、今日の日も本当に感謝します。今日はヨハネの福音書9章を通して、今ヨハネ、使徒ヨハネが何を話しているのかをついてメッセージをしました。神様、聖書を読みながらイエス様を見ることができるように祝福してください。聖書を読みながら、わからないこと、難しいこと多いですけど、たくさんのことがありますけど、聖霊様の通してこれをわかることができるように神様祝福してください。イエス様を信じて、イエス様の力を通して陽の光ができるように神様祝福してください。私たちは弱い存在ですから、だんだん弱くなることを経験します。でも私たちは力ないですけど、私が信じている神様は伝道の神様です。これを信じながら、イエス様を信頼しながら、この過ごすことができるように、小屋教会の一人一人方の上、神様祝福してください。一週間も勝利の人生を過ごして、今度の日曜日、みんなが集まって証しをしながら、祈りしながら、この本当にこの恵みがいっぱいある教会ができるように神様助けてください。感謝して、その祈り、イエス様のお名前を通してお捧げいたします。アーメン。